改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからはスタジオに小矢部氏の船見幸宏さんをお迎えしてお届けいたします。船見さん、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて今日はですね、はい、船見さんからクイズがあると伺っておりますけれども、
突然ですが、
いいですね、
出させていただきます。
新しい企画ですね、
はい、
じゃあ早速問題をお願いします。
はい、今回の番組で紹介されていましたが、義仲が後白河法皇から賜った称号は何でしょうか。
おお、これはもう番組を聞いていれば、今日だけでもそうですけれども、これまでもずっと番組を聞いてくださっていた方には、はい、簡単な問題ですね。
はい、
はい、
じゃあ1番
あ
暴れん坊あそうです、ね、そうですよ、
わかりました、失礼しました、
はい、1番、じゃあ1番暴れん坊将軍、
うん、
2番朝日将軍、3番夕日将軍。
はい、三択じゃなくても大丈夫なような気が、
ね、リスナーの皆さんも当然分かってるとは思うんですけれども、
はい、
では答えは何番でしょうか。
私が答えるんでしょうか。
はい、
はい、ボケてもいいところですが、
はい、
それはあえてせず2番の朝日将軍ですね。
はい、そうですね、
はい、
朝日将軍、朝日のように勢いよく昇るがごとく、京を目指してやってきたということで、まあ、後白河法から賜った名前なんですね、うん、大変義仲にとっては名誉な称号だったと思ってます。
はい、
はい、
まあ、こういったですね、朝日将軍という称号も与えられてですね、また、はい、この番組を通してもですね、木曽義仲がこうスーパーヒーローとしてですね、
はい、
取り上げているというところもありますけれども、はい、どうもその、船見さんから以前にも伺いましたけれども、世間の義仲票ということになると、はい、悪役扱いになっていたりとか、
はい、
あんまりこうポジティブではない、むしろネガティブな存在としてこう、いますけれども、
はい、
まあ京にね登ってきた義仲の話などが出てきますが、はい、そのあたりはやっぱり影響してるんでしょうか。
そうですね、京での、まあ、義仲の、暮らしぶりというか生き様が、その後の義仲の評価につながっていると言われてるんですけれども、まあ、残念ながら当時、朝廷に仕えていた、公卿、貴族ですよね、の日記にですね、京での義仲の、乱暴狼藉ぶりが書かれてるんです、
うん、
それが一つの根拠になって、義仲って悪いやつだったんだっていうイメージがついたんだと思ってます。
実際にはどうだったんですか。
先ほどの番組にもありましたけれども、義仲の、兵士たちがですね、
はい、
乱暴狼藉を働いて、
うん、
京の都の人々を痛めつけてたっていうふうな言い方をされてるんですけれども、
うん、でもそれは基礎の兵士じゃない兵士なんですよね。
そうなんです、実はここが、うん、ポイントなんですけれども、はい、当然義仲の兵士もですね、食べ物がないので、
うん、
そういう乱暴狼藉で働いた可能性はあるんですけれども、
うん、
ただ義仲はですね、そういう自分の軍勢にですね、乱暴狼藉を働いた者には、厳罰をね、下すということで打ち首にしたことも記されてるんです、
うんうん、
それだけ厳しく義仲が取り締まっていたので、それは義仲の軍勢ではなくて、例えば平家がですね都落ちしますけれども、居残った平家の兵たちがですね乱暴狼藉を働いたりとか、そういうさまざまな理由が考えられますので、
うん、
今この義仲が乱暴狼藉を働いたっていうこの部分をですね、もっともっと研究して、そうではないという証を見つけなきゃいけないのかなというふうには考えてます。
はい、
はい、
巴はですね治安回復に努めていて、
はい、
こうやって乱暴狼藉を働いている、兵たちのところへ行くと、
はい、
このように巴も恐れられている存在だったんですか。
そうですね、巴も本当はね京に行ったんで、
うん、
優雅な生活を夢見てたと思うんですけれども、
はい、
その食料を確保しなきゃいけないとか、
うん、
この乱暴狼藉を取り締まらなきゃいけないということで、本当に忙しかったんじゃないかなと思います。
じゃああまり巴は贅沢には暮らしてなかったっていうことなんですね。
そうですよね、だから京の都の、お寺巡りとか、
うん、
甘いスイーツとか そんな夢みたいなことはできなかったんじゃないかなと思ってます。
どこまであったか分かりませんけれどもね、甘いものがね、まあ、あの愛する義仲の顔に泥を塗ってはいけないという巴の思いがあったと思いますが、
はい、
何度も聞いてますけれども、正室じゃないですからね。
そうですね、まあ、正室と記されたものってなかなか今ね、はい、古文書の中にはないもんですから、
この正室はどこにいるの？
ですね、正室については、
はい、
これはまあ文書に記されてるんですけれども、うん、まあ、朝廷に仕えていた、まあ、公卿の、藤原の元房という方の、
はい、
まあ、娘で、医師っていう娘がいたんですね、
はい、
まあ、その医師を正室に迎えたというふうなことが、まあ、古文書の中に記されているので、
うん、
まあ、それは一つ の、 あの事実かなというふうに考えております。
京の都に登ってからのことですか？
そうなんです。まあ、義仲もですね、まあ、後白河法とか、うん、まあ、貴族とかの付き合いの中でやはり何かその貴族とのつながりを持ちたいということで、まあ、この藤原の元房も何とかして政権を、ね、握りたいという思いもあったので、まあ、意思を義仲のもとにということで、まあ、正室に、まあ、義仲が迎え入れたということなんですね。
巴、うん、の思いはいかばかりかと、まあ、このあたりですね、義仲は正室だけでもなかったようですし、
はい、
また時間を見てお話を伺い、
はい、
その時の巴の気持ちも伺っていければな、ね、と、
はい、
いうふうに思っております
、はい、
船見さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、巴御前編第3回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしております。どうぞお楽しみに。さてこの番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけます。ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。紙芝居の絵ちゃんと作っております。富山県のイラストレーター山崎隆さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラムが YouTube で視聴可能です。今日の第3話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。すでに完結しました義仲編も見ることができます。ラジオ紙芝居次回は永遠の愛を誓うの巻をお送りします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。